今日は祈りについて、話そうと思うんですけれども、皆さんはどうでしょうか。祈りを教えてくださいと言ったことがあるでしょうか。また、クリスチャンになって教会に来だした時に教会の先生から何々兄弟何々姉妹どうぞ今日祈ってください、集会の時に祈ってくださいと言われた時に皆さんはどういうふうにしたでしょうかね。覚えてますか。もう私はもうだいぶ20何年前になりますからだいぶ記憶が薄れてきてるんですけれども、本当にそういうふうに祈ってくださいと言われた時に何を祈っていいかわからない、どう祈っていいかわからない、本当にどぎまぎしたそういう経験があるのを覚えております。おそらくですね、その時に祈ったのはですね、神様、今日教会に来れてよかったです、また来週も来たいと思います、どうかよろしくお願いします、アーメンなんてね、そういうふうに祈ったような覚えがあるんですけれども、神様に祈ってるのか牧師さんに話をしてるのかわからないようなそういう祈りであったと思うんですね。おそらく、皆さんもそういう経験があると思います。祈ってくださいと言われても何を祈ったらいいのか、どう祈ったらいいのか、どういう言葉で祈ったらいいのかわからなくて、本当に祈るのが怖くなってしまう方も多いんじゃないかなと思いますね。おそらく弓道生活が長くある人、教会にずっと来ていた人でもいざ初めてですね祈ってくださいと言われた時にどう祈っていいかわからないという方が多いかと思います。ですから私たちは祈りを教えてください、祈りを教えてもらうということが必要だと思うんですね。今日の聖書箇所どうぞお開きいただきたいと思うんですけれども、ルカの福音書の第11章、先ほど読んでいただいた箇所ですけれども、そこにもですね一人のお弟子さんがイエス様のもとに来て、先生、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください、そういうふうに、願うところですね。祈りを教えてください、すごく勉強熱心な弟子だったと思いますね。その時にイエス様は何と言ったかというと、その後に出てくるんですけれども、祈りだから自分で考えて祈りなさい、何でも祈ればいいんだ、習うより実践だ、祈ればなんとかなる、そういうふうにイエス様は言われなかったですね。やっぱり祈りを教えてくださいと言われた時にこう祈りなさいと言われて、父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください、私たちの罪をお許しください、私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します、私たちを試みに合わせないでください、有名な主の祈りと言われる言葉です。マタイの福音書ではもう少し、加えられていますけれども、これを読んでどうでしょうか。本当に簡潔でシンプルな祈りだと言えると思うんですね。分かりやすい祈り、難しい言葉はほとんど使われてないですね。誰が聞いても分かる言葉で祈ってます。マタイの福音書の方を見ていくと、イエス様がこの祈りを教えられた背景にはですね、その当時のパリサイ派の人たちや律法学者の人たちがもう難しい言葉で祈りを長々と祈って、同じ言葉を祈りを何回も何回も繰り返して、人の気持ちを引こう、人の目に留まろうという、そういうことが見え目の祈りをしていたわけです。イエス様はそれを偽善の祈りだと言ってるんですね。本当に人に聞いてもらうような祈り、神様に聞いてもらうんじゃなくて人に対して祈ってる、人に見せびらかすような祈りをするわけです。言葉を飾って何度も同じ言葉を繰り返し長々とダラダラと祈る、そういう祈りを、律法学者たち、パリサイ人たちという人たちがしていたわけです。それに対してイエス様はそういう祈りをしてはいけないんだ、祈りというのはこういうふうに祈るべきだと言って このように簡潔な主の祈りを教えられたわけです。見栄や体裁のために言葉を飾った祈りをする必要はないっていうんですね。ある先生はこう祈ります。天地万物を創造し、幾年生ける者に命を賜り、尊厳と御子の御中に臨在される我らの主よ、我らの祈りを聞きたまえ。そして長々とお祈りされる方もおられます。でもそれは主の御心じゃないかなと思うんですね。主の祈りは父よ、その呼びかけですよね。父よ、言語ではアラム語でアッバという言葉ですね。アッバ、父よ、アッバ、それは当時ユダヤ人の社会の家庭の中において幼い子供がお父さんに呼ぶ時の愛称だそうです。アッバ、そういうふうに呼びかけるのがユダヤの家庭であったそうです。まあ、今日本語で言うならばお父ちゃんとかね、パパとかね、そういう言葉になるでしょうか。英語だとダディでしょうか。そういう本当に身近な言葉、本当に分かりやすい言葉で子供がお父さんに話しかけるように、お父さん僕の欲しいもの買って、そういうふうに言うように祈りなさいと、そのようにイエス様はここで教えられているわけです。ですから祈りをするときに難しい祈りをしよう考えなくていいですね。長い祈りをしようと考えなくてもいいです。本当に自分の親に話をするように、自分の願い事を神様に知っていただく、それが私たちの祈りであるわけですね。イエス様はそれを教えようとされて、この主の祈りを語られたわけです。本当にシンプルで誰にでも分かりやすく、子供が父親におねだりするように、アッバ父よ、御国が来ますように、一つ一つの言葉はまた重要な言葉であるんですけれども、それはまた機会があるときにお話したいなとも思います。では二つ目の、ことですけれども、聞かれる祈りとはどういう祈りでしょうか。ね、私たちはただ祈りっぱなしだと面白くありません、嬉しくありません、喜びがありません。では聞かれる祈りはどういう祈りを祈ったらいいんですか。イエス様はここで、そのルカの福音書の11章の後半の部分でこういう祈りが聞かれるんですよと教えてくださってます。それが5節からですね、11章5節。またイエスはこう言われた。あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君パンを3つ貸してくれ、友人が旅の途中私のうちに来たのだが出してやるものがないのだと言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます。面倒かけないでくれ、もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている、起きて何かをやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを当たることはしないにしても、あくまで頼み続けるならそのために起き上がって必要なものを与えるでしょう。私はあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。三条の水訓にも出てくる言葉をこのところでもイエス様は語られました。おそらく、イエス様はこういう教えを行くところ行くところで説教されたのではないかと思うんですけれども、こういう祈りが聞かれるんだよ、それはしつこい祈り、忍耐を持って諦めずに願う祈り、そういう祈りをしなさいとイエス様はおっしゃってるんです。ここに令和を持ってイエス様はおっしゃいました、ね、夜中に友人が来たからどうか物を分けてくれ、でもその人はもうこんな夜中だから帰ってくれという、でもしつこくしつこく頼むならば、もうあなたが友人だからということじゃなくて、もうしつこいからもうしょうがないから会いますよ、そういうふうにあなたの願い事頼みを聞いてくれるだろう、神様も同じだ、あなたがしつこくしつこく願うならば神様はその天の窓を開いてあなたに必要なものを備えてくださるんだとイエス様はおっしゃったんですね。しつこい祈りが聞かれる祈りなんだというんですね。これはさっき言った 同じ言葉を何度も何度も繰り返す、ただだらだらと長く祈るということとは違いますよね。一日のうちに何度も何度も神様に心を注ぎ出して、しつこくお願いする。今日聞かれなかったも明日また祈るわけです。明日聞かれなくてもその次、1年かかるかもしれません、10年かかるかもしれません、20年かかるかもしれませんけれども、諦めずに祈る。神様がもしそれがあなたに本当に必要なものであるならば、必ず神様は与えてくださるんですよ。叩きなさい、そうすれば開かれます。求めなさい、そうすれば与えられます。イエス様ははっきり断言してそう教えてくださったんですよ。神の御子であるイエス様がそのように私たちにおっしゃってますから、あなたが求めるものを神様は必ず与えてくださるんだと、ぜひ信じて求めていただきたいと思うんですね。あなたに必要なものであるならば必ず与えられると信じて諦めずに祈りましょう。皆さんの中にはですね、でも私ずっと祈ってるんですけれども、なかなか神様与えてくださいません、神様は私に何もいいものを与えてくださらない、そのように嘆いている方はおられないでしょうか。でもよく考えるならば、私たちは神様からいいもの、素晴らしいものをたくさんいただいてるんですよね。もちろんクリスチャンであるならば、本当に神様の祝福特権たくさんいただいてるんですけれども、神様は私たちに一番良いものを与えてくださってるんだと言うんですね。一番良いもの何でしょうか。永遠の命という方もおられるかもしれません。一番良いもの、神様が与えてくださる一番良いもの、それはここではですね、聖霊だというんです。聖霊を神様は私たちに与えてくださってるんだ。11章の11節から読みましょう。あなた方の中で子供が魚をくださいという時に、魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょうか。してみるとあなた方も悪いものであっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。ここではイエス様が言っているのは、神様は求める人たちに最高のものである聖霊でさえくださるんだ。求めるものには神様の素晴らしいその霊である聖霊をも神様は与えるお方なんだ。だから私たちの日常の必要や、そういった細かいものでも神様はそんなものを与えるのは簡単なんだよ、そのように教えておられるということが分かってくるわけですね。聖霊は永遠の命の保証ですよね。最高のプレゼント、永遠の富です。それを私たちクリスチャンはいただいているわけです。旧約時代ではその聖霊を与えられるというのはもうみんなこの求めてやまなかったものですね。聖霊が与えられることを求めて彼はもう本当に祈ったわけです。ダビデの詩編読んでいくとですね、私に聖霊を与えてくださいという祈りが出てきますよね。旧約の人たちは聖霊が与えることを求めてやまなかった。そして聖霊を受けた人たちは神の霊を宿す人として神の技を行い、そして周りの人たちから尊敬されたんですね。あ、神の霊の宿った人といってですね、もう多くの人たちから信頼されることだったわけです。この聖霊を私たちはもうすでにいただいてる。だからそれだけでももう感謝感激ではないでしょうか。またこの聖霊については、次回私はお話ししようと思っているわけですけれども、聞かれる祈りとはしつこい祈りだということを、覚えていただきたいなと思います。じゃあ3つ目、なぜ祈るべきなのか、このことをお話したいと思います。なぜ祈るべきですか。皆さんクリスチャンになって、祈りなさい祈りなさいと言われて、なぜ祈らなくちゃいけないのか考えたことがないでしょうか。その答えは簡単ですね。聖書がそう教えているからです。もうそれはもう最初に分かることだと思いますね。エペソの6章の18節をお開きください。 エペソビテの手紙の6章の18節、この御言葉をお読みいたします。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての聖徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。ここに祈りなさいってことが2回も出てきますけれども、神様の御心ですね。祈りなさい。どんな時にも御霊によって祈りなさい。神様は私たちに祈りなさいと命じておられるわけです。2つ目に祈るべき理由は、神の御子のイエス様でさえ父なる神様に向かって一生懸命祈られたでしょ。毎日毎日山に登って祈られたり、人知れず寂しいところに行かれて、いつもイエス様に祈られました。あの神の御子のイエス様でさえ祈らなければ勝利の生活ができなかったんですよ。あのゲッセマネの園でのイエス様の祈りを覚えてる人はそう思うかもしれませんけれども、イエス様は、その自分がこれからかかる十字架を前にしてですね、もう私は悲しみのあまり死にそうですと父なる神様に対して祈っておられるんですね。もう私は悲しみのあまり死にそうだ、そして父よ、できますならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく、あなたの御心のままにしてください。そのようにイエス様はもう真剣に真剣にあの十字架にかかられる前に祈られたんです。それほど十字架刑に預かるというのはものすごい苦しみであり、あの御子イエス様でさえそれを本当に悲しまれたわけですよね。簡単な刑罰ではなかったです。私たちのためにイエス様が十字架にかかるというのは簡単なことじゃなかったですね。苦痛が伴い神から見放されるという、そういう経験をイエス様はされるわけです。それがいかに苦しいことか悲しいことか、私たちその悲しみを知れば知るほど、イエス様がどれほど苦しみを持ってこの祈りをされたかということを知ることができるかと思うんですね。全く罪を犯さなかったあのイエス様でさえ祈る必要があったんです。だったらこの肉のものである私たちはどんなに神様に対して祈らなければならないでしょうか。そう思いませんか。こんなに弱い私が悪魔の策略に打ち勝つためにはもう祈るしかないんじゃないですか。皆さん自分の生活の中でこの世の誘惑とか、また試練に対して打ち勝っていくためには祈りが必要じゃないですか。祈りなくしてそういう試練とか誘惑に勝つことができますか。絶対にできないでしょ。このエペソの6章のところで読んだ箇所は、悪魔の策略に対して立ち向かいなさいという言葉が書いてある箇所ですね。信仰の武具を持って悪魔の放つ火矢を打ち消しなさいという、そういうメッセージの書かれてある箇所ですね。そのところで祈りなさいとパウロは私たちに教えられたんです。祈りがなかったらもう悪魔の策略に負けてしまうんですよ。この世の間違った歩みにドッと落ちてしまって、この世にベタッと張り付いた生活になってしまう可能性があるんです。危険があるんです。だから私たちは祈りなさいと言われているわけですね。御子のイエス様でさえ祈られたから私たちも祈りましょう。まあ、3番目の祈る必要は、クリスチャンの特権だからということですね。クリスチャンの特権だから、祈りはあなたの特権ですね。まあ、賛美もそうなんですけれども、賛美することもクリスチャンの特権なんですけれども、祈ることもクリスチャンの特権、素晴らしい、ことだと思います。でかつては私たちは、日本の人たちは小さいところから神社仏閣の前に引きずられていって、その前に手を合わせて、ね、何かしら、祈ることを強制されてきましたよね。神社の前に行っては 手をたたいて、家内安全、商売繁盛とかね、そういうようなことを祈る、そういう習慣の中にずっと生きてきました。その祈りが聞かれるのか聞かれないのかは分かりません。本当に神様がおられるのかおられないのか誰も知りません。本当に信じて祈ってる人っていうのはほとんどいないでしょ。でも私たちはそうやって神社仏閣の前に行って手を合わせて祈るっていうことを習慣づけられてきました。もうそれが義務であるかのように、それが当然であるかのように教えられて私たちは育ってきました。本当にこの祈り聞かれるのかな。まあただ、習慣だから祈ってたんじゃないですか。でも私たちはこの聖書を通して誠の神様がおられるんだということを知りました。そしてその誠の神様があなたのために御子をさえ惜しまずに死に渡し、十字架の刑をもってあなたの罪の一切の責めをそこで支払ってくださった、あなたの罪は許されるんだという福音を聞いたからこそ私たちはこれを信じ、そして誠の神様がおられるということを受け入れることができたわけですよね。だから私たちは喜んで祈ることができます。本当の神様がおられるということを信じて祈れることはなんと幸いのことでしょうか。私の祈りは聞かれてるんだ、神様に聞かれてるんだと確信を持って祈れるのはどんなに素晴らしいことでしょうか。短冊に願い事を書いてしなくてもいいですね。お守りを作って首にぶら下げて毎日出歩く必要ないです。私たちには神様の守りがいつもありますから、ね、もう神様、本当に生きて働かれる神様に私たちは守られ祝福されている、そのことを知るのはなんと素晴らしいことでしょうか。信仰による祈りは病む人を回復させます。義人の祈りは働くと大きな力があります。祈りは主に喜ばれます。そういうふうに言葉が聖書の中にあります。祈りは必要なものを獲得する最善の方法です。祈りは悪魔の策略を打ち破り私たちを勝利に導きます。祈りは天の御座を揺り動かし天の窓を開かせます。祈りは兄弟姉妹を励まし主の祝福をもたらします。祈りは神の愛の実践です。祈りは神に栄光を期し神を褒めたたえます。祈りは罪人を神に立ち返らせ救いを与えます。そしてあなたの祈りを天の父は聞いておられます。感謝なことではないでしょうか。祈りは本当に素晴らしいんじゃないでしょうか。イエス様がですねエルサレムの神殿に行った時に、そこのエルサレムの神殿ではですね商売がなされていたわけです。羊を売ったり両替商が机を並べたりして、もうその時にイエス様が怒った、ね、怒ってその両替や鳩を売る者たちの台をもう蹴飛ばして蹴散らして、あんなイエス様はね出てこないんですね福音書の中に、その場面以外には。それほど怒ってですね、何と言われたか、私の家は祈りの家と呼ばれるんだ、そう書いてあるじゃないか、それなのにその私の家をあなた方は強盗の巣にしてしまったと言ってですね、もう怒られた。私たちは、教会をやっぱり強盗の巣にしてはいけないですね。この教会が祈りの家と呼ばれたら素晴らしいんじゃないでしょうか。教会に来た人たちがですね、この教会は儲かってそうですねなんてね言ったらですね、ちょっとがっかりしますね。教会堂立派で、ステンドグラスが素晴らしくてですね、お着物は調度品素晴らしいですね、儲かってますねなんてですね言われたら、その教会はもう、教会員はもうがっかりだと思いますね。そうじゃなくて、わあ皆さんよく祈っておられますね、そのようにクリスチャンじゃないの方が言われたら、私たちは喜びましょう。イエス様の御心になりますね。ぜひ祈っていきましょう。ではお祈りいたします。天の地なる神様、皆をあがめます。 そしてあなたが私たちにこの御言葉を与えてくださったことを心から感謝いたします。今日祈りについて御言葉から学びました。イエス様は私たちにシンプルで本当にストレートな祈りを教えてくださいました。私たちも言葉を飾らず、ただ言葉を繰り返すだけの虚しい祈りではなく、心からの祈りを主に捧げていくことができますように、そして本当に必要なものをあなたからいただくことができますように、そして兄弟姉妹たちを励まし、またクリスチャンでない方々のためにその救いを祈り、主の栄光を表していくことができますよう続けて導いてください。この教会が祈りの家と呼ばれるようになりますように感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。